FP たなちゃんマンのハッピーライフインデックス。FP たなちゃんマンのハッピーライフインデックス。この時間はあなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供でお送りします。私たちと一緒に明るい未来、幸せな生活になるためのマネーライフを考えてみませんか。番組ではあなたからの疑問や質問、メッセージも大募集中です。受け付けています。宛先はいつものイブニングウェーブのメールアドレスと同じです。fm768@p-wave.ne.jp fm768@p-wave.ne.jp です。この番組生放送中でも、もちろん終わってからでも、番組放送日以外でもお待ちしていますよ。さあ、それでは早速お待たせしました。一級ファイナンシャルプランニング技能士でありライフサポート有限会社代表のタナちゃんマンを呼んでみましょう。ご一緒に、せーの、タナちゃんマン。
はい、こんにちは、タナハシです。
今日も元気いっぱいでご登場いただきました、はい、こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。タナちゃんマンは、はい、最近いかがですか。だんだん高くなってきましたけれども、近況は、はい、
そうですね、近況は、はい、頑張ってます。
笑顔でいつも爽やかに
、はい、ありがとうございます。
お越しいただいて、はい、今日もよろしくお願いします、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
さあ、それでは早速今日のテーマ、話題は、はい、今日はね、月の2週目の最初の FP タナちゃんマンハッピーライフインデックスですので、マネーに関するお話ですよね。
今日はですね、子ども手当と学習保険のお話をしてみたいと思います。
はい、はい、お子さんがね、小学校、ね、中学校、高校と上がられたという、そんな親御さんもこの時期、ね、考えてらっしゃるのかなと思いますね。はい、
今をときめく子ども手当ですね。
はい、はい、
子ども手当、この四日市でも、先月の終わりぐらいからかな、申請の、書類が各ご家庭に届いていると思います。対象となる、ね、ご家庭には書類の方が届いているかと思いますけれども、
はい、どうなんでしょうか、はい、これは。
そうですね、6月から第1回目の支給が始まるというふうになっておりますのでね、書類が届きましたご家庭、あるいはその子どもさんいるのに書類が届いていない ご家庭をね、ぜひ市役所の方にお問い合わせいただければと思うんですけれども、
はい
はい、この子ども手当、民主党が、ね、政権交代をした時の公約として、スタートさせたものがようやくスタートしていくわけなんですけれども、
はい
はい、満額で、1人、子どもさん1人当たり2万6000円なんですが、今年からは半額ですね、1万3000円が、子ども1人当たり1万3000円が支給されるというふうになっております。
はい、
はい、で、この子ども手当はですね、子どもさんが中学生までなんですね。
ということは、はい、高校生にこの春なったご家庭には支給されないんですね。
そうですね、はい、ですので、15歳になった3月までですね、
はい、
が支給の対象というふうになっています。
なるほど。
はい、で、今年は1万3000円なんですが、はい、来年からは公約通り2万6000円というふうになりますけれども、
はい、
これもまだちょっとね、はっきりしてないですよね。
微妙ですよね。
どうなるのかな、
意外で
ますよね。ね、うん、まあ、2万6000円というのはどうやら決定かなというふうには思うんですけれども、ただもう支給の方法がね、はい、2万円が現金で、残りの6000円が、ね、地域振興券のようなね、うんうんうん、昔
ありました
ように ね、はい、地域振興券のようなもので、交付されるんじゃないかとかですね、いろんな憶測なのか、そういう議会でね、今話し合われているのかというのがありますけれども、はい、満額は2万6000円ということで、まあ、2万6000円というのは決定ですけどね、まあ、形はどうなるかは分からないといったところです。
はい、
はい、で、じゃあこの子ども手当ですね、はい、支給をされたら皆さんどのように使われるのか、
うん、なんか微妙な額ですもんね。
そうですね、
1人当たりの、
そうですね、
貯めていけ、
そうなんですね、
た方がいいんでしょうか。
これはですね、政府としたらこれあくまでも
目的は
経済対策なので、景気対策なので、はい、使ってほしいんですよね、
うん、
うん、使ってほしいんですが、じゃあ皆さんは実際はどう使っていくのかっていうところはね、はい、やっぱり気になるところだと思います、はい。これもですねちょっと調べてみまして、これベネッセ調べですね、はい、ベネッセ、ね、あの通信教育をやっている、はい、ところの調べなんですけれども、子ども手当を受け取られる方、まあ、複数回答なんで、はい、ですけども、受け取られる、受け取ったですね子ども手当のご家庭の 56% 以上の方がですね、はい、56% 以上の家庭はですね受け取った子ども手当を学資保険だとか、うんうん、子どものための貯蓄に回すという回答が一番多かったんですね、うん、で 次に多いのが、塾や習い事を増やす、
はい、
子どもさんにとってはちょっとかわいそうな話ですけどね
嬉しくない子どもさんもそうですね、
そうですね、当然ですけれども、子どもの学校教育費だとか授業料に充てる、はい、まあ、これはまあ普通の使い方かなと思うんですけどね、うん、で、子どもとは関係ないところで生活費の充てますよということがテーマありますけど、まあ、
大きく含めてね、子どもいる生活費っては
ということで、ただ、まあ、使われる一番ね多い目的っていうのが、はい、やはり学資保険とか、貯蓄に回される、はい、まあ、国の政策とはちょっと、
うんうん、裏腹にですね
っていうところなんですね。
私がもしあの子供がいても多分そうすると思うんですよね。
そうですね、まあ、あの学資保険ですとね、いつかはその子供さんの教育のために使われるわけですから、はいはい、まあ、ある意味、まあ、景気対策でもあるのかなとは思うんですけども、でところですね。じゃあその学資保険にした場合ですね、はい、先ほど言いましたように子供手当というのは、うん、15歳までなんですね。
そうです ね、はい、
学資保険、
はい、
18歳満期とか22歳満期ですよ ね、
そうですね。
子ども手当が終わった後、
はい、
子供その学資保険の積み立ては厳しくなると思いませんか。
家計の中で今までやりくりしてた
あの
ところから別で支出しなきゃいけなくなりますね。
そうですね、そういうことなんですよ、うん、
はい、はい、
でじゃあこの、一番多い学資保険に回しますよという回答と、
は
い、実際に受け取れる子ども手当ちょっと差が生じてますよね。
そうです ね
これってうまい使い方とは思えないんですよ。
あ、そうか、考えが浅かったですよ。私も
そうですね、はい、そうなんですね。で、じゃあ実際その学資保険は何のために、
はい、
加入をするのかというと、子どもさんの教育費ですね、子どもさんを1人の教育費が約1000万かかると言われています 。
そう
ですね、幼稚園から大学まで国公立ですね、はい、国公立を全部幼稚園から大学まで国公立行ったとして1000万って言われています。
それよりもかかる可能性も ね子どもさんの進路によって。
そうですね、うん、私立を行ったりとかですね、
はい、
私立でも理系に行ったりしますと1500万って言われていますね。
そうですよね、
医学系ですね、
はい、もっとかかりますね、
3000万と言われてますので、まあ、そのうちの、大学入学時受験料だとか入学金すごくお金かかってきますので、
はいはい、
そのために学資保険で積み立てられますから、やはりその17歳18歳の時にお金が必要なんですね、
はい、
でも学資、子ども手当ではうまく積み立てができない、
はい、
ということなので、他に何かこううまく積み立てる、
なんかいい方法ありますか、
子供のためにね、ないのかな、ということなんですが、実はあるんですよ。
何ですか。
ね、私がいつもですね、はい、あの子供さんの学資保険の代わりとして、ご提案させてもらってるのが、
はい、
やっぱり生命保険なんですけどね、生命保険を使って、生命保険に、例えば就寝保険にですね、
はい、
ご加入していただきます、お父さんにね、
うんうん、
で、保険料の払い込み期間を10年とか15年の短期間で払い込みを済ませてしまうんですよ。
設定をそうするってことですね。
そうですね、払い込み期間を例えば15年間子どもさんが生まれた時から15年間に設定してしまえば、
はい、
子ども手当で積み立てができますよね。
あ、なるほど。
で、子どもさんの学、うん、子ども手当がなくなった時に保険料の積み立てが終わりますし、18歳の時にこの就寝保険ですから資産性がありますので、
はい、
それを解約をすれば払い込んだ保険料よりもたくさん お金が増えて、
利子がついて、
はい、で、うん、あの解約返礼金、お金が返ってきますので、学習保険として使えると。
なるほど。
こういった使い方ができますので、まあ、子ども手当が受け取れるご家庭でですね、はい、新たにその子どもさんのための貯蓄、あるいは学習保険を考えていらっしゃる方が、ご家庭があればですね、ぜひそういった使い方もできますので、またそういうのをご検討いただければなと思います。
わー、なんかすごいいいアイデアですね、はい、さすが、参考になりました、はいはい、ね、聞いていただいている方もおーって目から鱗の方が多かったんじゃないかと思います。はい、詳しいご相談はぜひライフサポート有限会社へ、棚橋さんへと、ね、はいはい、声をかけてお出かけいただければと思います、はい、さあ、ライフサポート有限会社のホームページ、こちらも過去の放送分がチェックできますので、ぜひ、ライフサポート有限会社ホームページ検索エンジンでタナちゃんマンと検索して、アクセスしてみてください、はい、さあ、タナちゃんマン、次回は、4週目の木曜日に、ね、心に関する心理的なお話をしていただくということで、はい、27日よろしくお願いいたします、は
い、
今日もありがとうございました。
エ
ッピータナちゃんマンのハッピーライフインデックス、あなたの夢と未来をトータルサポートするライフサポート有限会社の提供でお送りしました。また、次回お会いしましょう、
はい、
バイバイ、
はい、失礼します。